それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第5章1節から10節。聖書は後ろの方、新約聖書の6ページになります。マタイの福音書第5章。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に植え替わく者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。本日はこの箇所より神の姿を映す者へと題してメッセージをお願いします。
本日はペンテコステと言いまして、イエス様の弟子たちにイエス様が天に帰られた後、イエス様の弟子たちにイエス様の中に宿っていたのと同じ聖霊が与えられた、そのことを記念する日であります。私たちは今、イエス様が宣教の初めにお語りになった八つの祝福について少しずつ学んでいますけれども、今日の箇所は心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからという箇所です。これとですね、聖霊がどういうふうに関わっているのかということについて今日はお話をしたいと思っています。人間の根源的な問題は何でしょうか。お金がないことでしょうか。家族がないことでしょうか。仕事がないことでしょうか。勇気がないことでしょうか。何でしょうか。ここに通っている人たちの中には、自分の今の最大の問題は仕事がないことである、お金がないことである、家族がないことであると、そのように、あるいは病気であると、それが自分の最大の問題であると思って生きていらっしゃる方々いらっしゃるかもしれないと思います。しかし聖書ははっきり言うのです。人間にとっての根源的な問題は自分が霊的な存在であるということを忘れたことである。自分が霊的な存在であるということを失ったことであると言います。人間にとっての最大の問題は神様が人間の中に入れてくださった霊、それを人間が失ったことであるのです。人間のそこからさまざまな人間の問題が出てきます。愛がないこと、人を傷つけること、傷つけられた時に許せなくなること、あるいは人を貶めるようなことをする、あるいは対立、 さまざまな困窮、困窮の中にある人に手助けしないような意地悪な心、そういうものはすべて人間が自分が霊的な存在であるということを忘れた、神が与えてくださった霊を失ったところからやってくるのです。創世記の2章7節にこのようにあります。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物、生きた存在となった。生き物っていうのとはちょっと違う、生きた存在となった、生ける存在となった。神様の命の息が人の体の中、人の霊の中、ここに吹き込まれている。これが人間、神様が人間をお作りになった時の最も神秘な事柄であったのです。しかし人は罪を犯して、神様の言うことを聞きたいと思わず、自分で自分の言うように生きようとして罪を犯しました。だから神様は人間に神様の霊をもう一度吹き込もうとなさった。それがペンテコステであったのです。そしてイエス様が天に帰られてから40日目に弟子たちが祈っていた時に、天から激しい風が吹いてきたような音がして、一人一人の中に聖霊が与えられた。その時からキリスト教会が始まったのです。ではその人間の根源的な問題に対する神様の答え、そのことについて今日は見ていくわけですが、その心が清いって一体どういう、今日はですね、心が清いものは幸いだ、その人たちは神を見るからというふうに言われていますが、心が清いって一体どういうことですかね。今日神様見ましたか。いや見えなかったな、ちょっとあなた心が清いから、なんか汚れてるからじゃないですかっていうふうに言われたらドキッとしますよね。あ、まあ冗談言ってるんだろうなっていうふうに思う人もいるかもしれませんが、そういうようなことを言ってるわけではない。それよりもっと広い、それは一部です。心の汚れ、道徳的な意味での心の汚れ、あるいは欲望、欲情といったような意味での心の汚れというのはあります。だけどそれらに特化してはいけないんです。もっと大きな、もっと人間の存在としてのあり方、そのことを心が清いというふうに言います。それはどういうことかというと、全存在をもって神様を愛し、神様と一つになって生きること、これを心が清いというのです。さっき詩編の73編ご一緒に読みましたが、こういうふうに書いてありましたね。976編にこう書いてある、73編976ページ、詩編73編ですが、アサフの賛歌。まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い、ここに心の清い人たちっていう言葉がありますね。でこれは頭で分かってるんです。頭で神は心の清い人たちに慈しみ深いっていうことは頭で分かってる、それは知識としては知ってる。だけど自分の歩みではそう、自分の歩みはそうじゃなかったというこの人は告白をしてるんです。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。なぜかというと、高慢に身を膨らませてこの世で成功して金をため込んでる人たち、そういう人たちを見て妬んだ。一方 方では心の清い者たちに神は憐れみ深いってことは頭で分かってるんだけど、そういうこの世で高慢に膨れ上がって自分のことばっかり考えて金を貯め込むことしか考えない、そういう生き方をしている人たちがうまくやってるのを見てクソって思った、うん、とこう書いてあるわけです。だから自分はそういう自分の心の中で分裂しているわけですよね。心が一方では心の清い者たちに対して神様慈しみ深いってことは頭で分かってるんだけど、なんか神様の一生懸命こう見ていることができない、この世で悪いことをしながら成功している人たちのことを見るともう心がもうイライライライラしても仕方がない、その時のことをこの人は告白しているわけですね。だからその心が、まあ、だからじゃないですけども、いろいろと中華書等々を調べてみますとですね、その心が清いというのは全存在をもって神様を愛している状態なんだ、神様に従っていこうと歩んでいる姿、それが心が清いということだというふうにこう、説明されています。だったらこの人はどうだったんですかね。あ、それは頭で分かってるんですよ。私もすごくよく分かってる、私もすごくよく頭で分かってます。そういうことは心の清いものに対して神様は慈しみ深いってことは頭でよく分かってるけども、だけどこの世でいろいろ成功している人たちに意地悪をされたりするとですね、もう心がぐさっと刺されて、そしてどうしようもなくなる。それは私たち一人一人の現実ではないでしょうか。だけどこの人ですね、こういうふうに書いてあるんですね。でそういう中でも私は13節、確かに私は虚しく心を清め手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通して朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。ってどういうことかというと、悔しい思いをそのまま喋っていたら他の人たちを謝らせてしまったに違いない、まあ、踏みとどまったわけですね。心の中でそれをとどめてですね、外に出さないようにした。だけどそのことにさらに、16節、私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役だった。神様どうなんですか、どうなんですか、どうなんですかっていうふうに思いながら心の中で思い巡らしている間、それは自分にとって苦痛だったっていうんです。だけどその次何て書いてあるか、私は神の聖所に入った、礼拝を捧げたってことです。私は神の聖所に入った、そしたら私は神を侮り、神を亡き者のようにして高慢に生きていた人たちの最後を知ったと告白しています。そしてですね、この人はアサフという人ですけれども、その自分がそういう人たちを妬んでいた時のことを反省する言葉がこうしばらく続くんですが、23節にですね、21節からいきますと、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなくあなたの前で獣のようだった。獣ってまあ羊のように愚かなものだったというんですね。本当に愚かだった。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと捕まえられました。どういうことか、私が内的に分裂して、内的に分裂しておごり高ぶる者たちを見て妬んで苦しい思いをしている時も、神様私の手を握ってくださってた。私がそちらの方に落ちていかないように、私を 私の手をしっかり握ってくださっていた。そして私に清い心を与えてくださるということを告白しているのです。あなた私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に私は誰を持つことができるでしょう。地上ではあなたの他に私は誰も望みません。この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の受けるべき土地だ。25節、天ではあなたの他に誰を持つことができるでしょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望まない。これこそ心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主を愛する者の心であります。神様がそういう分裂した状態にある私の右の手をしっかりと握ってくださった、握ってくださっていた。おごり高ぶる者に対して妬みを持つような時でさえ、神様私を握ってくださっていたということを知り、そのことを告白した時に、私はあなたの他に誰をも天で持つことはありません、この地上にはあなたの他に慕う者は何もないという清い心が与えられたと告白しているのであります。心の清いものは幸いである。彼らは神を見るというふうにイエス様おっしゃいましたけれども、神を見るというのは究極的には天の御国で主の御顔を仰ぎ見ることでありましょう。しかしこの地上においては神の姿を映す存在として生きていく、このようなことを神の姿を映すと、神を見るというのです。肉眼でね、神様を見たとか、あるいは幻を見たということではないのです。仮に幻で神様の姿を見たとするでしょう。仮にそしたら、じゃあ幻で神様の姿を見たらその人の心は清いか、違います。そうではないのです。そういうことを言ってるんじゃないんです。預言者イザヤという人は幻の中に神様の姿を見たときに、ああ私はもうダメだ、滅んでしまう、私は汚れているからと言いました。私は唇の汚れたものだと言った。預言者イザヤは自分が清かったから神様の幻を見たとは思いませんでした。自分は汚れている、それが彼の、叫びであったのですね。だから神様を見るっていうのは、神を見るっていうのは幻やそういうもので神を見るということではなくて、この地上において神の姿を映す存在として生きる、神様と一つとなる、神様と一つとなって生きていく、これを神を見るという表現で、言葉によって表現しているわけです。その心の清さについてはイエス様が言ってる、ちょっと前後しますけれども、イエス様が言ってらっしゃることが、先生律法の中で大切な、一番大切なものはどれですか、イエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、これが大事だ。これを心が清いというのです。天ではあなたの他に私は誰をも持ちえません、この地上ではあなたの他に誰を慕うことができるでしょうか、そういう思い、これこそ心の清いものであります。ここのところ、先ほど読んだところであります。イエス様はまた言われました。 ヨハネの福音書ですが、命を与えるのは御霊である、肉は何の益ももたらさない。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命であると。もちろん私たち毎日食べるものが必要です。着るものも必要です。住まいも必要です。もちろん仕事だって必要です。だけどイエス様はこうやって究極的な言葉をお話しになっている。一番大切なものは何か、一番大切なものを忘れて一番大切じゃないことを追い求めてあなた方生きてたんじゃないのか、それによって心が曇るんだよ、それによって心が曇るのだ。一番大切なものは御霊だ。神様が人間の創造の時に人間の中に吹き入れてくださった御霊、人はそれを失ってしまったけれども、それをもう一度吹き込む、それを求めよ、それが最も大切だ。イエス様はそのことをおっしゃっているんです。肉は何の益ももたらさない。イエス様は言われたんですね、あなた方は神の国と神の義をまず第一に求めよ、そうすればこれらのものは、それに加えてですね、与えられる。肉の必要というものはおまけのようにくっついてくるから、肉の必要はおまけのようにくっついてくるから、まず神の御霊を求めようと、神の国とその義を求めようとおっしゃっているのです。この神の御霊を求める、この神の御霊を求めて生きていく、それだけを求めて生きていくときに私たちの心清められていくのです。コリント人への手紙の第2の手紙の第3章17節から18節にこのような言葉があります。主は御霊です、そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主は御霊だ、そして主の御霊があるところに自由がある。自由があるってどういうことでしょうか。自由があるってどういうことでしょうか。自分がやりたいことがそのままできるってことでしょうか。自分の思い通りに生きられるっていうことなんでしょうか。私たちは肉の奴隷ではないっていうことです。私たちは肉の奴隷ではないってことです。私たちは肉の欲求か、肉があれを、あれが欲しい、これが欲しい、これがなかったら生きていけないという肉の欲求に縛られて生きているわけですけれども、そういうところから自由にされるんだ。本当に大切なものは何なのかってことが本当に分かる生き方をさせていただくことができる。主の御霊があるところに私たちは自分が肉の奴隷ではなくて神の子なんだ、神の御霊によって生きる尊い存在なんだということが分かっていくっていうんです。そして今は目の前にベールがかかったようになっているけれども、それが取り除けられてですね、そしてイエス様の姿を曇りガラスのようにですね、曇りガラスじゃない、曇った、金属の、昔は金属の鏡ですから磨かないとよく見えない、今のような鏡ではありませんけれども、主の姿を鏡の中に見るようにですね、見ながら鏡のように主の栄光を反映させながら、私たち イエス様を見上げていくときに、私たちがイエス様との姿を映すものに変えられていく。そうするとね、どういういいことがあるか。自分の隣に座っている人を見て、ああイエス様みたいだなって、自分の隣に一緒に礼拝に座っているお隣の方を見て、ああイエス様みたいだなって、お互いに、ああ素晴らしいなって思えるようになっていく。まさに神を見るっていう、そういう状況ではないでしょうか。みんながそう変えられていったら、お互いを見るときに、ああイエス様みたいだ。皆さん、そういうことをご自分の家族の中で、教会の中で経験なさったことありますか？それができたら本当に素晴らしいと思います。ちょっとずれるんですけど、一昨日ですね、私の妻が足の骨を折りました。そして足の骨を折ったっていう情報が LINE からこう入ってくるわけですけど、いろいろですね、面白い絵がいっぱい描いてあるんですね。で、帰ってきて、もう冗談言いながら、笑いながら、この状況をですね、楽しんでるわけじゃないと思いますけど、もう本当に足を折った日はもう笑いが絶えなかったですね。うち不自由なんですよ、痛いんです。だけど夜食事をするときに家族全員一人ずつ祈りました。たらみんな、私の妻もそうですけども、妻もですね、神様、今日一日私たちをここまでお守りくださったことを感謝いたしますってお祈りするんですよ。足の骨折ってるんですよ。どうですか。私は本当に神様がどんな状況の中にあっても、神様感謝しますという告白する信仰を私たちの中に与えてくださっていることを本当に感謝しました。ますますね、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿、同じ形に姿を変えられていく。これはまさに御霊なる主の働きによるのだ。私たちはつまらないものです。いろんなことですぐ腹を立てる。それこそこの詩編の作者のように、神様を侮っておごり高ぶっている者たちを見て妬む、そういうような心を持つ、本当につまらないものです。だけどそういうものを神様は右の手、私たちの右の手をしっかり握って御霊を注いでくださるんです。そしたら私たちは鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。今完全に変わったわけじゃない、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ変えられていく。そこにですね、心の清いものは幸いである、彼らは神を見ると言われるイエス様のお約束が実現していくのです。いずれ私たちこの肉体を脱いで天に帰らなければいけない時がやってきますね。それはもう例外ありません、全員そうです。で、それは一人でそれに立ち向かわなければなりません。しかしその時に、神様感謝します、神様感謝しますってお祈りをしながら、その時を迎えることができたらどんなに素晴らしいかと思います。この地上の中での生活は自分の思い通りにならないことは山ほどあるでしょう。 たった一度の生涯なのにどうして自分はこういうことになってしまったのかと思うと悔しい思いをなさる場合もあると思います。しかし大切なのは御霊なんです。自分の肉がこの地上で何を成し遂げたかということではないんです。そのことが分かっていくときに、たとえこの地上で人が羨むような成功を収めることができなくても、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく、このことが一人一人のうちに実現していくのです。そして私たちはお互いを見ながら、ああイエス様がそこにいるようだ、ありがたい、ああイエス、ここにもイエス様がいるようだ、ありがたいという、そういう本当にありがたい素晴らしいこの地上の生涯を送っていくことができるでしょう。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日もあなたが私たちをここまで導いてくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たちはあなたの姿に似せて作られた霊的な存在です。肉の欲が、肉の思いが覆いをかけてきましたが、天のお父様、その中にあってもあなたは私たちの右の手をしっかりと握って、私たちの存在を下から支えて生かしてくださいました。見捨てずに導いてくださいました。主イエス様、どうぞあなたの御顔を仰い見ることができるように、私たちの目をあなたの方に向けることができるように助けてください。そして私たちが霊的な存在であること、尊いものであるということ、あなたの霊を分け与えられているものであるということを、私たちが本当にこの存在のすべてで知ることができるように助けてください。天のお父様、肉はうめきます。苦しいこともあります。痛みます。悲しみます。寂しさに打ちひしがれます。しかしそういう時にあなたが豊かに御霊を注いでくださって、私はここにいると、あなたは私の子供であると、あなたは尊い存在だと語ってください。私たちはあなたの声を聞く時、御霊を注がれる時に、この肉の斜めから立ち上がることができます。主様、どうぞ尊くこの地上の生涯を生き抜くことができますように、助け導いてください。そしてお互いが、お互いを本当に尊び、お互いの中に住んでいらっしゃるイエス様の姿を認めつつ歩んでいくことができますように、あなたの愛をさらに増し加えてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくお祈りをしたいと思います。